ワクワク
キャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の中村彩乃です。
同じく3年の小倉舞です。
テスト終わりました。
終わりましたね。
もうできました。
山もなく谷もなく、もう平面を歩いてる感じですね。
それが一番いいと思います。
うん、すごく。
もう私の場合ちょっと谷が目立ったような気がしなくもないんですけど、ボコボコと
っていう余り感じで。
テスト受けてるとやっぱり思うのが、うん、大学と今までのテストはやっぱ違うなって思うんですね。
今までというのは高校の時とか、
そうです、高校とか中学とか、中学と
実際いつもう言っちゃ悪いけど大学1年になって勉強っていうその概念がちょっと低く、勉強しなきゃっていう概念
確かにな
りません。
なんか目標がなくなってしまったというか、今までは大学受験のためとか高校受験のために目標があったんですけど、それはまあ就活に勉強が必要でないっていうわけではないんですけど、なんかちょっとベクトルが変わってきたような気しますね。
ちょっとこれは年も関係あるのかなって最近
ちょっと脳みその方が、
脳みそもあれやけど体がすごく最近ね、誕生日迎えて21歳にお
めでとうございます、
おめでとうございますになったんですけれども、すごく体がだるい。
節々の方が、
そうですね、寝るのが辛い。
寝るのが辛い、うん、それはやばいですね。
自分寝るとき暑いじゃないですか。
あ
で、エアコンとかは時間をセットして寝るっていうルールがあって、だからエアコンが切れたら暑いじゃないですか。だから扇風機を2個使いしてるんですよ。
2個使い
起きたら唇パッサパサなんですよ。すっごい
ガンガン当たってるんですね。
そうだからね、余計多分肩こりにも来るのかなと思って。
なるほど、私は気づかないんですよ、うん、うちもそのクーラーを時間設定で切れるようにしてるんですけど、暑くないんで目覚めないんですよね。なんか切れたら、なんかみんな話を聞くと、クーラー切れて寝苦しいからすぐ起きて窓開けたわって話聞くんですけど、私普通にもう起きたらちゃんと規則正しい朝の起き方するんですよ。
素晴らしいですねもうお母さんお父さん嬉しいですね今日も電気代収まってるっていう感じですね
親子起こすわ、
実際ちょっと話戻りますけど、中学校とか高校生の子すごい勉強した記憶とかってありますか？
いいえでもちゃんとやるべきことはやりましたよ、課題提出とか、先生に言われたことはきちんとっていう感じは、
必要最低限に。そうですね、自分も実力テストは実力でやってた人間なんで
正しいですよ、実力ですから。
そう、赤点は取ったことないんですけど、ね、
素晴らしい、突然ですけど、はい、夏始まりましたね。
始まりましたね。暑いですね。
暑いです夏休みもエンジョイしようとは思うんですけど、
そうですね、
なんかどっか行きたいとことかあります？私旅行とか行きたいなと思ってるんですけど、もうどこでもいいです、県内でもいいですし、海外でもいいですし、
実はですねこの夏結構予定が入っておりまして、嬉しいことにリアル充実、
リア充、
リア充ということで、今回の夏は結構静岡とかに、博物館にちょっと行きたいなと思って、友達と一緒に行ったり、あとは広島の方にキャンプに行ったり、小豆島に合宿に行ったり、大阪奈良に友達と遊びに行ったりする予定ですね。
いいですね。
逆に
私はあんまり予定がなくって、唯一あるといえば大阪にサーカスに行くんですよ、
サーカス
シルクドソレイユです。
おいいですねすごい、ちょっと今すごいテンション上が
った。マジか。なんか2年前ぐらいにも見に行って、もう同じ大阪で見に行ったんですけど、その時にめっちゃもう楽しくって、
自分なんていうんだろう、その雰囲気しか知らないから全くわからないけど、すごいなんか高揚する感じは、名前を聞いただけで高揚する感じはあるんですよ。
なるほど、ありがたい
すっごい行きたい。でも例えばそれ以外に行きたいなとか、海外とか、
タイに行きたいんですよ。
おう、そういえば、あれそういえばなんかそういう
ですよね、
ですよね、中村と私小倉でタイに行こうっていう話を、
タイなんかめっちゃいいって聞いたんですよ、食べ物がなんか日本に近いから美味しい
って聞きますね。すごい物価も安いし、
なんか服もすっごい安いらしいですね、1着300円とか、
ね、先生結構社会情報学科にあの海外でなんか仕事されてる方がいて、その先生が一緒に連れてってあげるぞって言ってくださって、勉強も兼ねて言ってくださってね、行く予定です ね、 そういえば
めっちゃいいじゃないですか。海外行くの初めてなんですよ。
私も行ったことない。
パスポートは取ったん
で、ね、私も取った。
いつでも行けますよ。
そうね、
まあ行けないんですけど。
チーン。この番組は私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生が企画から収録編集まで を行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
本日も番組を2つのコーナーに分けてお送りいたします。1つ目のコーナーは岡山理科大学の部活動サークルなどの紹介コーナーです。今回は放送委員会さんの紹介です。
2つ目のコーナーはお盆特集。私中村がお盆について調べてきたことを発表していきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
一つ目のコーナーは岡山理科大学で活動する部活動やサークルなどの紹介コーナーです。今回のゲストは
ラジオメンバーの武陽遥です。今回は私が所属している放送委員会の紹介をしたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
顔見知りだけどでは一つ目の質問です、はい、じゃあ軽くでよろしいんで放送委員会について紹介をお願いします。
はい、放送委員会は基本的には学内のイベント、学祭だったりとかっていうののイベントのステージ作りとか音響照明スタッフを担当しています。
おー、うん、結構重鎮な感じなんだね。
そうでもないんですけど、こう、うん、イベントがあったらこううちが裏方をやっているって形になってます。
なるほど、
まさに縁の下の力持ちという感じですね。
ですね、
すごい。
ありがとうございます。
じゃあ続いて次の質問に行きたいと思います。
はい、
学祭とかも言われたんですけど、主な活動内容の方お願いします。
活動内容としては、まあ、一番大きいのが秋の半田山祭と春のさつき祭のそのイベントのステージ作りから音響照明スタッフになるんですけど、それ以外にもクラシックギター部さんだったりとかクリスタルコール部さんの定期演奏会の音響のお手伝いをしたりしています。
うん、もう本当にまさに縁の下だね
もう裏方ばっかりなんですけれど本当に。
でもやっぱりそういう風にイベントをすることによってなんかこう自分についた力とかスキルとかっていうのはあるんですか？
まあ、それはその、まあ、簡単に言っちゃうと、うん、ちっちゃい野外ライブをやっているみたいな感じなんで、本当にそういう映像を見てたら分かるようになって楽しかったりとか、うん、あとそういうテレビとかのライブ映像を見ても、うん、ああ大変だなっていうのが分かった。
ああやっぱり分かるんだ。
個人的なところになってくるんですけど、そういう感じですね。
分かる分ね、その大変さも分かる。なんかこうテレビとかでよく見るんだけど、はい、なんかこうあの灰色の板になんかいっぱいスイッチがバーってついてるやつ、
ミキサーですね、あれでシャーって動かして
やるんですか？
やりましたね。あのさつき祭で私音響担当者やったんで、それでそのシャーって動かすやつが32個あるやつをガーって動かして、
シャーをシャーって動かして、
ね、シャーをシャーって動かしてやりましたね。
すごいですね。じゃあさっきもちょっと出たんですけど、さつき祭で学祭での活動の内容、もっと詳しいところ教えてもらってもいいですか？
その詳しいところっていうのが、そのステージ作りも その野外ライブみたいにちっちゃい櫓みたいなのをいくつか組んで、その学祭で実行委員さんが持ってくるパネルをつけたりだとか、うん、あと、まあ、半田山祭に限るんですけれど、ステージを、まあ、夜のイベントもあるんで暗くなるので、そのステージにライト照らす用のライトをつけたりとかっていうように、ちっちゃい櫓をいくつか組んで、だって半田山祭、その、まあ、出られたら分かると思うんですけど、うん、ちょっとステージの高さが高いんですよね。
そう、
ね、
そう、自分も一回あのバンドサークルは入ってて、一回あの野外でライブさせていただいたことがあるんですけど、はい、ちょっと
こう
段があるよね、
高めにしたんですね。その板も全部自分たちで敷いて組んで、マット敷いてとかっていうところから全部。
放送委員会っていうから結構音関係のことをやってるのかって思ったら、それだけではない、
ね、ないんですよね。私もその放送っていう名前に惹かれて、結構音響系かなって思っていったら、結構がっつり肉体系だったりとかするんで、そうですね、音響ももちろん、音響が一番仕事としては多いんですけど、照明のお仕事だったりとか、ステージ作りだったりとかっていうのもやってるんで、結構幅広くいろいろやってますね。
じゃあもうなんかやっぱりそのステージを作る、もう全体のことを、
そうですね、
一つのステージを作るっていうことで、音響だけではなく、もう肉体労働も含め、ね、はい、照明含めとかってやってらっしゃる
んです
ね。
もう櫓を組んでから、もう照明、そのライト全部つなげて、その本部のミキサーと配線でつなげたりとか、音響もスピーカーを櫓に上げてから配線したりとかっていうのも全部自分たちでやってます。
すごいな。
結構男手がないと厳しいっていうのが多いんで、まあ理大でよかったなって思うんですけど、
結構男の子は多い。
でも半々ぐらいですね、毎年。
そうなんだ、はい。じゃあ結構サークル内の雰囲気、サークルっていうか、まあ委員会の雰囲気は結構いい感じなのかな。男の子ばっかりってわけでもないから。
でもなく、うちの学年は、まあ、同期5人なんですけど、女子4人男子1人だったりとかっていう感じだったりして、まあ、全体で見たらバランス取れてるんで仲良くはしてるんですけど、たまにそういうのがあると、あ、どうやって男子と仲良くなろうってなったりとかちょっと1年生の間は困りましたね。
なんか中学校とか高校とかでも放送委員会ってやっぱあったじゃないですか、
はい、
でもなんか大学になって急にレベルアップした感が半端ないんです。美大以外の大学さんとは交流あるんですか、はい、そういうところも同じ感じでなんか全部の組み立てとかもしてるんですか、
まあ、それは、まあ、あまり交流とかないんですよね、残念ながら。でこう聞くところによると、理大が一番そういう放送委員会ががっつり活動してるとこらしくて、よその大学さん放送って言ってもウェブラジオやっていたりとか、そういうちょっと小さめの活動をしてるとこが多いらしくて、うちは結構もうがっつり活動してるんで。
すごいね、結構理大ってすごいんだっていうの
なんかちょっと 見直したというか
支えられてる感をすごい感じました。
まだまだですけれども機材もちょっとご老体の子たち多かったりして大変なんですけど。
ご老体
そうですね、もう昭和に入った子たちとかまだ活躍してるんで
なるほど、
かなり先輩ですね
結構、はい、じゃあちょっとブヨさんの口から言えるのかちょっとわからないけど、放送委員会としての望みは、
望み、
そのご老体、
いやでも使える範囲は使っていた方が私たちも活動しやすいところもあるので、まあ、イベントが滞りなくっていうのは常々思っているところだったりして、その学外の方のイベントもある程度引き受けたりするんですけど、もうそうなると機材の心配が大丈夫かなっていうのが、
ずっと働いてるからね、はい、やっぱこの辺りに
大丈夫かなな
るほど、
はい、縁の下の力持ち放送委員会さんのブヨさんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは2つ目のコーナー、お盆特集に行きたいと思います。念願の夏休みが始まったという方が多いのではないでしょうか。その時期にお盆というものがあることはご存知だと思います。しかしそのお盆とは一体何で、何をするものなのか知っていますか。今日はその疑問を解決していきたいと思います。このコーナーの最後で何問かクイズを出すので、最後まで聞いてぜひお盆とは何か覚えていってくださいね。まずお盆とは、ご先祖様や亡くなった方たちの霊を祀る仏教行事のことです。
時期はだいたい8月13日から16日の期間だと言われていますが、これは地域によって異なります。関東の方では7月15日前後だということです。それではお盆の時一体何をするのか説明していきたいと思います。お盆ですることにはまず迎え火、お墓参り、少量棚へのお供え。この少量棚とは妖精とかといった精霊という漢字に、まあ、木片に月2つで棚で少量棚と読みます。そして盆提灯の飾り付け、そして盆踊り、棚行、これは先ほどと一緒で木片に月2つに棚、お経の経という字を合わせて棚行と読みます。そして最後に送り火という7つのことがあります。まず迎え火とは家庭の玄関先で折ったおがら、おがらとは朝の茎のことです。これをいげたに積んだものに火をつけて燃やすことでご先祖様の霊が迷うことのないようにという習わしです。次にお墓参りですが、お盆の時期になると家族に誘われて行ったりしませんでしたか？ご先祖様のお墓をきれいにするためにお掃除などをするためのものです。少量棚へのお供えでは花、季節の野菜や果物、お菓子、個人の好物などを供えます。地方によっては水の子や赤水も一緒に備えます。またキュウリの馬やナスの牛を見たことがありますか？ナスやキュウリに割り箸などを足のように刺して馬や牛をかたどったものですが、これはご先祖様の霊がこの世との往復に使う乗り物として備えられることがあります。盆提灯の飾り付けでは先ほど言った少量棚の左右にご先祖様の霊目印として飾り付けます。盆踊りはもともと室町時代の初め、お盆に帰ってきた先祖の霊を慰めるために鐘や太鼓を叩いて念仏を唱えながら踊るようになったものでしたが、今はお祭りの時にやったりと娯楽的なものへと変わっていきました。棚行とはお盆にお寺のお坊さんが団旗を回ってお経をあげて回ることです。そして最後に送り火というものがあります。これは盆の終わりにするもので、送り火をしてご先祖様をあの世へと送り出すことです。京都の大文字などはこれが大規模になったものです。この変形で近年よく行われるのが灯籠流しなどです。今まで説明したことはいろいろと諸説はありますが、以上が主にお盆にする内容でした。それではお盆の豆知識を一つ紹介したいと思います。お盆は外国にもあると思いますか？中国やベトナム、韓国、ミャンマーといった同じ仏教圏には似たような風習があるようです。同じようにご先祖様を祀るものでした。そして仏教行事ですので、仏教圏以外の国ではお盆のようなものは存在しないみたいでした。ここまでお盆とは何か、お盆にすること、お盆豆知識についてお話ししてきましたが、どうでしたか？やっていることや知っていたことがありましたか？私は知らず知らずのうちに送り火と迎え火以外のことはなんとなくやっていました。ですが意味を知りながらやるのとそうでないのとでは違うのではないかと思います。それでは最後に皆さんに丸×クイズを出してお盆特集コーナーを終えたいと思います。それでは第1問、迎え火はご先祖様が家に迷わず帰ってこれるためのものであるか、丸か×か。第2問、外国にはお盆に似た風習がある国がある、丸か×か。丸×クイズは以上になります。正解はどちらも丸でした。第1問の迎え火は折ったおがらをいげたに積んだものを燃やして目印にするものでしたね。第2問の外国にはお盆に似た風習があるかという問題でしたが、日本と同じ仏教圏の中国やベトナム、韓国、ミャンマーといった国に似たような風習があると説明しましたね。2問とも正解できたでしょうか？お盆は日本の大切な行事の一つでもあります。お盆休みを利用してご先祖様に手を合わせてみてはいかがでしょうか？お盆特集は中村がお送りしました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてきました。本日は放送委員のブヨハルカさんを迎えて、部活動、サークルなどの紹介コーナーとお盆特集をお送りしました。
次回の放送は8月23日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。番組公式 Facebook へのメッセージもお待ちしております。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。